クリスチャンの寄り道をお聞きの皆様、こんにちは。ペテロ久保田です。今日はですね、史上最悪のスランプということについて話をさせていただきます。実はまだそのスランプが起きてからですね、1年経っていません。去年の2月のことです。私は非常にこう動揺する出来事が起きて、ずっとそのスランプからですね、抜け出せない状態でいました。実はその動揺をですね、引きずったままこう生活をしていたんですね。で、そんな朝、私はですね、車を運転していて、信号のない交差点で出会い頭の交通事故になりました。で、幸いにも双方とも、本当にゆっくりゆっくり運転していたので、誰も怪我をすることはありませんでした。ただ相手が非常に頑丈な工事車両で、私は普通の乗用車だったので、向こうはこうびくともせず、で、ただ私の方はこう車がへこんでですね、車を廃車しないといけないということになりました。で、私の心はもともとこうスランプになっていたんですけども、さらにこうへこむことになりました。実はその日は翌日から長野県の白馬で教会のキャンプが持たれるその前日だったんです。で、私はドライバーをすることになってたんですね。で、海外から特別ゲストの方が、牧師さんが来られて、で、レンタカーを借りて、東京から白馬まで、また白馬から中部地方行って、中部地方から東京まで運転することをすることになっていました。それとともにですね、中部地方の方では2回ほど通訳をすることになっていました。で、その前日にですね、こうした、こう、事故を起こしてしまったので、私は本当にこう、とてもそんな車の運転なんかできないと。私が最もふさわしくない、ものなので、辞退したいと思ったんですね。で、そこで責任者の方に何度も電話を入れたんですけれども、全くその時は通じませんでした。で、そのうちにですね、警察の方が来られて、まあ、両方とも悪いですという話をされました。で、私は本当に、こう事故を起こしたことを悔い改めて、またこう車がこう廃車になるということでちょっとへこんでいたわけなんですけど、するとですね、その警察の方がですね、私が牧師と分かるとですね、こうあまり自分を責めないでいてくださいと、あなた方の仕事は人を励ます仕事でしょと励まされてですね、そのまま、車を運転していいですという話でした。私はそれで神様が、もし私が運転するのがストップならば、もういくらでもストップさせているはずなのに、そうならなかったのはまだ私が運転することを望んでおられるのかなとこう思ったわけなんですね。で、それで翌日、予定通り東京から白馬まで車で運転し、キャンプが終わってから名古屋まで運転することになりました。で、名古屋に行くときはですね、私がもし疲れていたり眠くなったりのためにサブドライバーの方に入ってもらったんですけども、その牧師さんがですね、なんと、車酔いになってしまってですね、車はとても運転できないということになったので、ずっと私が運転することになりました。で、中部地方での2回目の話をされた、その最終日は日曜日でした。で、その牧師さんはですね、聖書のピリピ人への手紙という、こう、喜びの書簡と言われているところから話をされました。そのピリピ人への手紙を書いたのは、聖書に書かれている使徒パウロという方なんですけれども、その使徒パウロという方はどういう方かというと、イエス様の話をこう伝えている中ですね、様々な困難にあって、また迫害され、また鞭打たれたりとか、逮捕されたりとか、そして牢屋の中にいたこともたびたびあったんですね。で、ピリピ人への手紙も実は、その牢屋の中にいるパウロがですね、牢屋の外にいるピリピの教会の方々に、喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいとこう励ましている、そういう内容だったわけなんですね。で、私は通訳している時にハッとしました。ああ、なんて自分は、もう自分のことばっかり見てたんだろうかと、恥ずかしく思いました。 なぜならば、パウロは私よりもずっとずっと、こう、内面がガタガタになったかもしれません。で、しかしですね、パウロは、まあ、傷ついている、こう、自分自身のことではなくて、周りの人をですね、一生懸命、こう、励ましているわけなんですね。で、そのことに気がついたときですね、あ、自分はまだ大したことないなって、こう、思ったんですね。で、そういうことに気がつきました。そこで、私は、こう、それまでずっと、こう、スランプの中にいたんですけれども、そこから、こう、出ることができるようになりました。で、本当はですね、ゴフマンで通訳をしていて、一番使えているはずだったんですけど、逆にですね、その通訳をしたことによって、神様に直接触れられるという経験が、になってですね、すっかり元気になりました。で、その牧師さんは日曜日の夜は東京で話をされるということなので、一足先に新幹線で名古屋から東京に帰られたんですね。それで私は一人で、まあその車でですね、スーツケースを乗せて400キロですね、運転していくことになりました。で、ここが一番大変かなってもともと思ってたんですけれども、こう、そういうこともあって、神様に触れられて、元気になってですね、スランプから抜け出すことができて、すっかり元気に運転することができました。で、私はですね、この史上最悪のスランプの中にいたんですけれども、すべてのことについて感謝しなさいと聖書にあるんですけれども、その聖書の言葉を、こう、とにかく感謝し、に立って感謝し続けていました。それとともにですね、まあ、引かないでですね、その時に通訳のこととか、車の運転のことですけれども、それをした時ですね、実はその延長線上に、スランプからこう抜け出すことができるように、実は計画されていたんだなと気がつきました。確かにこう聖書の中にですね、神様は試練とともに脱出の道を備えてくださるっていう箇所があってですね、私は次の言葉なんですけども、脱出の道があったんですね。で、もしこのスランプがなければとも思った時はあるんですけども、これがあったおかげでですね、私は神様は本当に具体的に、この祈りに応えて、また助けてくださる方なんだっていうことを体験することができました。最初のその出会い合戦の事故っていうのは、家から1キロもない近所で起きたことなんですけども、それからですね、1200キロ運転したわけですけど、その時は全く、かすることも、ぶつかったりぶつけられることもなく、こう運転することができたんですね。これは私にとっては本当に奇跡的なことだと思います。神様がなさなければ、絶対こんなことできないと思ったんですね。で、それとともにですね、一つ嬉しいことがありました。車が廃車になって非常に残念に思ってたんですけれども、実はですね、前の車っていうのは非常にこう燃費が悪くて、ガソリンが、台がものすごくかさんでたんですけれども、その数ヶ月後にですね、中古の車与えられたんですけれども、その車はハイブリッドの車だったので、本当にガソリン代がすごくですね、節約できてですね、今非常に助かっています。まあそのこと側もですね、確かにこう、益になったなと、こう体験しています。本当に最後まで話を聞いてくださったことをありがとうございます。またお会いいたしましょう。ありがとうございます。